皆様おなじみではないでしょうか、ボビーソロの歌で頬にかかる涙です。この歌はですね、やはり日本で一番有名なカンソーヌの一曲だと思います。そしてまたこのボビーソロという人ですけれども、日本で本当にたくさんのファンを得ていて、カンソーヌというとやっぱりボビーソロっていうふうにおっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。そしてカラオケなどでも頬にかかる涙ちゃんと入ってまして、よくこの歌を歌いたいっていう方がいらっしゃるし、たくさん歌ってらっしゃる気もします。そんなわけで、しばらく、ボビーソロの歌を聴いていただこうかなと思います。次の曲は涙の定め、そして少女、2曲続けてどうぞ。涙の定め、そして少女を聴いていただきました。この涙の定めですけれども、1969年のサンレモ学祭の、優勝曲です。イバザニッキーという歌手と一緒にカップリングで歌いました。この作曲の方はジャンニ・モランディがエンリコ・リッカルディというちょっと仮の名前を使って曲を提供していたということで非常に有名になった曲なんですけれども、私はとってもこの歌すごくこういかにもカンツォーネっていう感じで大好きなんですけれどもね。そして少女という曲です。これは67年のサンレモ学祭に出場しましたけど落選曲となってしまったんですって。それでなんかあんまりまだ名前としては知られてないんですけど、この曲もでもいい曲ですよね。やっぱりボビーソロの曲って本当にもちろんボビーソロ自体の声が素敵なんだけど、曲も見事なもんですので、またちょっと続けて聴いていただきますね。愛を誓う、そしてロマンティコブルース。はい、愛を誓うロマンティコブルース2曲続けて聴いていただきました。この愛を誓うという曲ですけれども、これも66年のもうサンレモ音楽祭もう常連だったんですね。その当時は特に、それでしたけど入賞はできなかったという曲なんですけど、その当時のサンレモ音楽祭カップリングで世界の、トップシンガーたちと一緒に同じ曲を歌ったという、これは商業上そういうシステムを取ってたんですけれども、その時のパートナーがですね、実はそのエリック・クラプトンやジェフ・ベックを生んだっていうか、その彼らが所属していたそのヤードバーズが、この曲をボビーソロと一緒に歌ってた、カップリングして歌ってたということだったので、これはちょっと驚くべきことではないかなと思います。そしてもう一曲ですけど、ロマンティコブルース、これは1970年のサンレモ学祭の入賞曲です。パートナーにはもう皆様おなじみのジリオラ・チンクエッティという本当に夢のコンビでございますけれども、もういかにもカンツオねっていう感じのコンビですけれども、その彼女と一緒に歌った、とっても素敵なロマンティコブルースという、曲でございました。それではですね、ここで、1曲ちょっと、ご希望いただきましたリクエスト曲がありますので聴いてください。この曲は、思い出にさようなら。はい、思い出を失って聞いていただきました。さて、この思い出を失ってご希望いただきましたんですけれども、この曲はですね、1963年、彼の本当にデビュー年ですけれども、レコーディングした記念すべき、デビュー曲ということになっています。彼は、1945年にローマで生まれました。3月18日に生まれたそうでございます。若い頃からやっぱり、突然目覚めたというか、その当時流行っていたロックンロール、これに傾倒していって、エルヴィス・プレスリーに憧れて、こういった音楽の、活動というのを始めていきました。そして1963年にですね、新人部門 の、 そのコンテストで優勝して、それをきっかけにレコード会社との契約が入って、そしてこの歌のレコーディングというふうになって、翌年の頬にかかる涙の大ヒットと、つながっていくわけです。そのリクエストいただいたそのお便りの方をちょっと読ませていただきますけれども、山本さんという方です。初めてのリクエスト曲に、私が大事にしているレコード ボビーソロの放題思い出にさようならクエロズバリアートを お願いいたします。この曲今手元に45回転のレコードとして持っています。買ったのは20歳の若さで亡くなった兄が持っていたものです。兄とは子供の頃日が暮れるまで野球をやっていました。兄は一時退院し家へ戻りましたが頭に包帯を巻きつけ痛々しくて見ていられなかった。悪性の腫瘍、その姿でも机へ向かう兄、私は5人兄弟の末っ子で勉強嫌いで遊んでばかり。兄は兄弟の中でも一番の母思い。母が具合が悪いとお小遣いを貯めて買った中古の自転車に母を乗せて病院へ。生きていれば兄が母を引き取ったでしょう。背が高くハンサムでサッカーが得意でクラスの女の子たちの人気者。亡くなってから5年後にお墓ができました。その時兄を慕っていた高校の同級生の女の子が泣きながら両親に支えながらやってきました。このシングルの裏面にこんな解説があります。9月14日来日が決まったボビーソロが歌う1965年夏のディスクの入賞曲です。このレコードはあなたが聴いている頃きっとボビーの来日で大変な頃だろうと思いますと。1週間のご無沙汰でしたの名調子で始まる玉置浩さんの司会で、TBS テレビロッテ歌のアルバムにボーロピュリソロがゲスト出演したのはその後のことだったということです。いろいろな思い出が本当に青春とともに青春時代を思い出される方も、こういう歌を聴いてるとたくさんいらっしゃると思いますけれどもね、本当にボビーソロっていうのは、そういう思い出を共有する方がたくさん日本にはいらっしゃると本当にそう思います。そしてボビーソロそのものの今現在での活動なんですけれども、とにかく1963年にデビューしてからずっと70年の初めの頃までですね、とにかくサンレモで活躍しておりましたけれども、今現在でも現役でやっていらっしゃいます。リトルトニーとロザンナ・フラテッロ女優さんですけれども、その3人その彼を含めてその3人で、スーパーグループロボットとかっていうのも作ったりとか、あるいは2003年のサンレモン学祭でそのリトルトニーと2人でのデュエットノンシクレッシャマイという曲で、参加したりしています。そして今年はですね、2009年4月10日にですね、Easy Jazz Napolitan Songs というなんかCD を出されるようですね。これの方は、内容の方は多分感じることはナポリの歌をこうジャズアレンジで歌ってるんじゃないかなと思ってるんですけども、ちょっとゲットしたいCD の一つではないかと思います。とにかくボビーソロっていうともう本当にガンツォーネ歌手、もういかにもガンツォーネ歌手、イタリアンポップスとか、いろいろなそういう言い方は今現在ありますけれども、やはりなんて言うんでしょう、カンツォーネがジャンルとして日本に定着したその一番の立役者だったんじゃないかなと思いますけれども、今日はですねボビーソロの歌をたくさん聞いていただきました。またまた番組の中では今後もたくさんボビーソロの曲かけていきますので、どうぞお楽しみなさってください。はい、禁じられた遊び、そして汚れなきいたずらからマルセリーノの歌を2曲続けて聴いていただきました。この禁じられた遊び、1952年のフランス映画のもちろんもう皆様よくご存知のギターの曲です。悲しいですよね。本当にこの映画はなんかあまりにもポピュラーになりすぎちゃってるんで、見てもなんか子供ちゃんの映画かななんていうふうに初めからちょっと思った時もあったんですけども、いやいやもう本当に見るたびになんかもう胸が痛むようなそんな気がするんですよね。本当に涙が出てきちゃうような映画です。そして汚れなきいたずらですけれども、本当に当時子供さんを使った映画ってイタリア映画もとても多いんですけど、この汚れなきいたずらはスペインの映画でしたけれども多いですね。子供が無垢だゆえに逆にもその大人の社会といいますか忘れてしまった何かをこう思い出させてくれるというか、非常に痛烈な社会批判とか、あるいは なんて言うんでしょう、真実に迫ったテーマっていうのかな、そういったものを浮き出してくれるような気がして、たまにこういう映画を見るのはいいんじゃないかなって思うんですよ今でも。というわけでですね、まだちょっと、つなげて聞いていただこうかなと思ってるのがですね、次に聞いていただきます、天使の歌、これが1965年のイタリア映画の曲です。そしてもう一曲なんですけれども、これは映画の曲なんですけれども、多分日本では未公開になるかな、ピーノ・ダニエレで、クワンドという曲なんですが、まず聞いてください。はい、天使の歌、そして、もう一曲の方はクワンド、ピーノ・ダニエレの曲でクワンドを聴いていただきました。この天使の歌というのはもちろん先ほど言いましたけど映画 のテーマソングなんですけれども、なんかすごく悲しくってね、もう2人の男の子が出てくる、両方とも可愛い男の子なんですけれども、その下の子の方が亡くなったお母さんに似てるということで、お父さんがその下の子ばっかり可愛がるっていうなんともすごい映画なんですけど、そしてその長男の方が、そのお父さん の気を引きたいというか愛が欲しいということで一生懸命奮闘するんですけども、受け入れてもらえずちょっと悲劇的な終わりになってしまうんですけど、これをですね知ったのはなんか漫画かなんかに出てたんですね。確か少女フレンドだか、マーガレットだか忘れましたけれども、それに映画よりも先に漫画化されて、非常にその時もびっくりした覚えがあるんですけれども、天使の歌を、ちょっと聞いていただいたわけです。そしてクワンドという曲ですけれど、これはもうナポリ の天才的シンガーソングライターというかピーノ・ダニエレの曲なんですが、イル・ポスティーノのマッシモ・トロイージが主演しました「ペンサーボ・フォッセ・アモーレ・インベージ・エラ・ウン・カレッセ」という映画の中でこの曲が使われています。ナポリが舞台のコメディですけれども、そんなわけでちょっと歌とともに聴いていただきたいなと思ったので聴いていただきました。それでは、次の曲ですけれども、映画マレーナからそのテーマソングです。はい、2000年イタリアとアメリカの合作映画マレーナから、メインテーマを聞いていただきました。ジュゼッペ・トルナトーレ監督のもう皆様よくご存知の曲、映画ですね、マレーナです。モニカ・ベルチという本当に美しい女優さんが主演しました。いかにもそして音楽の方は、もちろんエンニオ・モリコーネの作品です。この映画のお話をしてるとまた長くなっちゃうかな、いけませんね、わかりましたすいません、時間がだんだん押してるようでございます。それではもう少し聞いていただこうかと思いますので、またじゃあこの映画のことはまた後日ということで、お約束ということにします。次の曲です。ナポリの、歌手です、エドワルド・クレッシェンソの歌でアンコーラ、そして最後は今日の主役でございましたかな、ボビー・ソロの歌で素敵なクリスティーナを聴いてください。